内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。12月28日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質の私内田が、毎週様々なテーマのお仕事を熱量を高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称うちなーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わず様々なお仕事も大募集しています。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、12月28日なんですけれども、今年ももうあと3日というところで、2021年もクライマックスなんですけれども、実はこの番組も今日がクライマックスの放送で、10月からスタートした内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、なんと今日が最終回となります。本当に寂しいですし、正直この放送は今私が喋り出したら終わりが近づいてしまうので、今日に関してはちょっともう喋りたくないくらいなんですけれども、最終回、いつも通り最後まで皆さんと楽しい30分にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今夜もうちおしスタートです。今週のうちおし、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質の私内田が、毎回さまざまなジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、うちなーの皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週のうちおし、テーマはうちおしということで、先ほどもお話ししましたが、今日が正真正銘最終回ということで、まずはこの番組の歩みを振り返っていきたいと思います。この番組が生まれたきっかけは、ラジオスターオーディションというオーディションでした。優勝者もしくは審査員優秀賞受賞者は、全国コミュニティ FM で3ヶ月間自分のラジオ番組を持てるという、本当に夢のようなオーディションで、ありがたいことに、私は、このオーディションのボリューム3で審査員優秀賞をいただいて、10月から3ヶ月間この番組を担当させていただいてきました。学生の頃からラジオが大好きで、ラジオっ子で、特に高校生大学生の頃はラジオに救われたことがたくさんありました。なので、そんなラジオで今度は自分がパーソナリティとして喋れてることが、今でも本当に夢みたいだし、自分の名前がついた初めてのラジオ番組がうち推しで、すっごく嬉しく思っています。わからないことだらけだった、私をサポートしてくださった、プロデューサーの DJ のびーさん、そして AD のみやたんさん、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして何よりオーディションから応援してくださって、番組が始まってからもたくさん応援してくださったうちなーの皆さん、本当にありがとうございます。ということで、すいません、なんかちょっと変な感じになっちゃったんですけれども、3ヶ月の放送の中で、私がさまざまなお仕事をご紹介してきましたが、ここでうちなーの皆さんと一緒に振り返ってみたいと思います。題して、教えてあなたのうちおしということで、イエーイ、どんどんパフパフパフ、ありがとうございます。ご協力くださったうちなーの皆さん、ありがとうございます。過去の放送の中で皆さんの推し会を募ったところ、たくさんのメッセージをいただいたので、ご紹介しながらこの番組を振り返ってみたいと思います。多く挙げてもらったベスト2の発表は最後にさせていただいて、まずは少しずつ、振り返っていきたいと思います。 ウチナーネームナポさん、ありがとうございます。私の推し会は第5回目モーニング娘。黄金期です。人生って素晴らしいって思いながら生きていきたいと思えた回でした。あっという間に最終回、ウッチーさんが推しの魅力を語るエネルギーに何度も心を動かされました。推しの推しは私の推しというのをモットーに、うち推しでの出会いを大切にしたいと思いますということで、ありがとうございます。いや、この放送は私もすごく思い出に残ってまして、小学生の頃からモーニング娘さんが大好きで、なんならモーニング娘さんのオーディションも受けたことがあるくらい憧れの存在で、そんな大好きな方々のご紹介をラジオでして、その後曲をかけさせてもらえるっていうのがすっごく嬉しくて、モーニング娘さんの大好きな曲 I wish の歌詞であります、人生って素晴らしいってあるんですけれども、本当に小学生の頃の私にこんな未来があるんだよって、人生って素晴らしいって教えてあげたいくらいすごく印象に残った回でした。そしてナポさん、推しの推しは私の推しということで、可愛いジャイアンみたいですね。ありがとうございます。これ推しって私のことでいいのかな、なんかずうずしく いいのかな。ありがとうございます。なんか私自身がすごくオタク気質で、推しというものがあって、推しという存在がいるので、なんか人を物を推す気持ちっていうのは少なからず、分かっていると自負しているんですけど、だからこそなんか推しだっていう風に言ってもらえることの尊さというか、こんなに幸せなことはないなっていう風に思っておりまして、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。続きまして、ウチナーネームガロアさん、ありがとうございます。僕の推し会は何度か聞き返してドラマソロ活女子のすすめの会に決めました。ドラマの内容も興味深かったし、僕も京都にいた頃一人でバス旅にハマっていたので、そのことを感想にも書きました。バス旅についてはもっと語りたいなと思ってました。そして押し入れポエムもつぼりました。僕もベッドの足に小指をぶつけて骨折したことがあるので、あるあると思ってましたということで、ありがとうございます。ドラマソロ活女子のすすめの回ということで、ご自身の、ソロ活ソロ旅を思い出していただいたということで、ありがとうございます。しかも何度か聞き返して推しの回を考えてくれたということで、本当にこのお便り、募集してから、締め切りまでちょっと期間が短かったんですけれども、皆さんから聞き返しながら最高の推しの回を今探してますっていう風にたくさんの方に言ってもらえて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。そして押し入れポエムもつぼりましたということで、そうなんです、押し入れポエムという皆さんのブルーな思い出をポエムにしてお届けするというコーナーもやっておりました。ベッドの足に小指をぶつけて骨折というのはあるあるなんですか？ないないということで、良くなったのかな、だいぶ経った怪我だと思いたいんですけれども、はい、お大事になさってください。ありがとうございます。せっかくなので最後にですね、押し入れポエムの投稿もいただいていますので、読ませていただきたいと思います。ウチナーネームゆきんこさんからいただきました。ありがとうございます。タイトル、あなた。あなたのことが気になって、気づいたら涙が出てくるくらいにあなたのことを好きになっていました。あなたと出会って私は新しいことへ挑戦する喜びを力にもできました。あなたがお腹が空いた時にご飯を作ってあげられたらよかったな。あなたにまたいつか会えたら、その時は笑っていたい。大好きです。メッセージもいただいております。いろいろ考えた末に届けられない思い、押し入れに入れてほしいです。そしてウッチーさん、3ヶ月間楽しい時間ありがとうございました。ウッチーさんの声は癒しですということで、ありがとうございます。ゆきんこさん、ありがとうございます。本当にこのコーナーもそうなんですけど、打ち直しのコーナーでしたりもそうなんですけど、メッセージにもあった、 届けられない思いを押し入れに入れてほしいっていう風に言っていただいてるんですけど、こう皆さんの、メッセージお気持ちをこう私が代弁させていただく代わりに読ませていただけるっていうことがすごく嬉しいなって毎回思っていました。大切なメッセージを送ってくださりありがとうございます。そっとこの部屋に押し入れに封印したいと思います。そして3ヶ月間聞いていただき本当にありがとうございます。ではではですね、教えてあなたの内押しにまた戻りたいと思います。こちらはウチナーネームアッキーさんからいただきました。ありがとうございます。私の内押しは9回目の放送、大好きなサンリオ特集。共感するところがたくさんあったり、私の知らなかったサンリオの情報も知れてとっても勉強になりました。改めてサンリオを好きになってよかったし、私も推していきたいなと思った放送でした。またありがたいことに私のメールも読んでいただき、風光のないがオンエアされたのもとても嬉しかったです。好きなものいっぱいの放送でした。素敵な放送を本当にありがとうございました。ということでありがとうございます。いやー嬉しいですね。なんて言うんでしょう、私としては本当にこの番組はもうただただ私が好きなことを楽しく話させていただいた番組だったんですけれども、こういう風に言っていただけて皆さんが思いをキャッチしてくれてすごく嬉しいなと思いました。そして先ほどもねお話ししたんですけど、アッキーさんのメールもこの回読ませていただいて、アッキーさんの推しのアーティストさんの楽曲をねご紹介させていただいたんですけれども、すごくねこんな風に喜んでもらえて、さっきもお話ししたんですが、私を通して皆さんの推しを発信することができてね、そんな素敵な役割になれたと思うとすごく光栄です。本当にありがとうございます。続きましてウチナーネームコーヒー沼の翔平さんからいただきました。ありがとうございます。3ヶ月ってあっという間ですね。内田さんワールド全開の素敵な時間でした。過去放送の推し会はみんなの歌の会です。たくさんの名曲があることを知りましたし、これまでのみんなの歌をチェックする機会にもなりました。うちには1歳半の娘がいますが、もう少し大きくなったら新旧の推し曲を一緒に歌えるのかなって楽しみにしています。その頃には内田さんがみんなの歌デビューしてたりして、ということでありがとうございます。みんなの歌は結構序盤の回ですね。ありがとうございます。いや嬉しいですね。本当に60年の歴史がある素敵な番組で、私も全曲知ってるわけではないんですけれども、番組で紹介するにあたって、知ることができた曲もあって、すごくね私自身も興味が広がった回でもありました。お嬢様が1歳半のお嬢様がいらっしゃるということで、いいですね。翔平さんの、聞いていた頃のみんなの歌、そしてお嬢様がこれから成長していく中で出会うみんなの歌、たくさんのね名曲に出会ってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ということでここからはですね、多く皆さんから、挙げてもらったベスト2、打ち押しベスト2の発表です。まずはベスト2、ウチナーネームペキ大地さんからいただきました。ありがとうございます。過去回を聞き返してみたけど、初回の新井さん、ノビーさんと3人でのたった今考えたプロポーズゲームは面白かったな。イケメンの新井さんはどんな文面でもかっこよく思える、僕の伝染病は名フレーズでした。このゲームでウッチーへのプロポーズ文面を作ってみたいな、ということでありがとうございます。すごいですね。過去回聞き返してみて初回がベスト2に入るとは、たくさんの方に、挙げていただいたんですけれども、確かにこの前の枠に前の時間に放送されている新井勇気さん、そして DJ のビーさんがゲストに来てくださった回だったんですけれども、僕の伝染病は名フレーズでしたね。いやすっごい面白かったです。しかもそう、新井さんがすごいイケボで言うんで、 なんか BGM も消えてたし、すごいいい感じの、さすがのみやたんさんの編集っていう感じで面白かったですね。すごく緊張していたんですけれども、新井さんとのコラボもすごく楽しかったですね。最初の頃はなんて言うんでしょう、比べてもしょうがないんですけど、その新井さんがすごく面白くておしゃべりが上手だったので、自分との差を感じたというか、面白いなって思って、すごい尊敬しつつ、私ももっと頑張らなくちゃっていう風に思っていたんですけれども、それこそ新井さんのリスナーさんもうち推しを聞いてくださったりとかで、うち推しのリスナーさんも新井さんの番組を聞いてくださったりとか、1時間通して聞いてくださる方がたくさんいて、すごく番組のカラーが違って面白い1時間だねっていう風に言っていただけたので、とっても救われました。新井さんも本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。そしてもう1通いただいております。ウチナーネームルドルフさん、ありがとうございます。ウッチーさん、こんばんは。こんばんは。ついに最終回、本当に名残惜しいです。私の推し回はやはり第1回目です。生放送ではないと分かっているのに、ウッチーさんの緊張がすごい伝わってきて、聞いているこっちまで手に力が入ってしまいました。そんな記念すべき初回放送で最初に読まれたお便りが、実は私が出したお便りでした。3ヶ月間楽しめましたか？老若男女は言えるようになりましたか？言えるようになりました。2021年は飛躍と変化の年だったと思います。それをバネに2022年もさらなる活躍を期待しております、ということでありがとうございます。そうなんですよ、本当にたくさんの方に初回のなんて言うんでしょう、ドキドキ具合は突っ込まれまして、実際本当に緊張していて、どれぐらい緊張していたかと言いますと、スタジオに入るときに首から下げるパスみたいなのがあるんですけど、それがですね、なんか私の勤めている会社のパスとすっごく似てるんですよ。で、なぜか私はその収録中ずっと会社のパスを手元に置いていたというそれぐらい緊張していましたね。皆さんも本当にドキドキしながら聞いてくださったことと思いますが、ルドルフさんの最初のメール、私も覚えてます。本当にね、最初から最後まで応援していただきありがとうございます。3ヶ月間本当に楽しかったです。老若男女言えました。ありがとうございます。ということで、続きましては最後ですね、皆さんから一番多く票をいただきました、打ち押しとしていただきましたベスト1の回をご紹介したいと思います。ドルルルじゃん。ベスト1はシャープ8 2.5 次元ミュージカル推しです。ありがとうございます。たくさんのお便りをいただいております。ちょっと抜粋してご紹介します。ウチナーネーム音風さん、ありがとうございます。ウッチーさん、こんばんは。こんばんは。最終回収録の告知を拝見して、もうそんな時期かと感慨深いです。コンセプト通り、誰かのお仕事は多くの人にも広がり得るパワーを持っているものだなと再認識しました。何よりウッチーさんのお仕事の説得力の強さよ。私もお仕事を書こうと思っていたのですが、圧倒されて尻込みしてしまいました。そんな神回ぞろいの過去回から一番を選ぶのは難しいですが、第8回 2.5 次元ミュージカル特集が印象に残っています。他の回に増して熱量炸裂、最後には楽曲に合わせて歌い叫び、ほらみんなも一緒に行きましょうと煽ってくれたのにはのけぞりました。幸せが過ぎるという言葉に全てが凝縮していたな。幸せ感が聞く側を巻き込んでいました。それもパーソナリティウッチーの陽キャラあればこそです。今後も様々な分野で幸せ感を振りまき、日本をポジティブな空気で満たしてほしいものです。番組制作進行にも大きなご助力いただいたであろうのびーさん、共に番組を盛り上げてくれたみやたんさんにも感謝感謝です。うっちーお疲れ様、そしてありがとう、ということで、 ありがとうございます。そうですね、 2.5 次元ミュージカル界はですね、みやたんさんからもね、すっごく今日楽しそうですねって言ってもらって、正直ですね、私も1位は 2.5 次元ミュージカル界がたくさん票を集めるかなって思っていたので、予想通りでした。真っ先に打ち押し番組始まるってなった時に話したいテーマがこの 2.5 次元ミュージカル回だったので、私自身も本当に楽しんでお話をすることができたので、そんな様子が伝わったんだなって思うとすごく嬉しいです。幸せ感を感じていただいたということで嬉しいですね。これからも幸せ感を撒き散らしていきたいと思います。本当に嬉しいメッセージありがとうございます。そしてこの回にもう一ついただいているのでご紹介します。ウチナーネームパンプキン男爵、ありがとうございます。僕の打ち押しはファンタジーと現実の波打ち際 2.5 次元ミュージカルです。ウッチーさんがダイヤモンドのように目をキラッキラに輝かせて前のめりに話している姿を想像して楽しいひとときでした。推しは幸せを届ける力がある、まさにうち推しの放送回でしたよ、ということでありがとうございます。音風さんと同じく幸せ感を感じていただいたということで、とっても嬉しいです。ダイヤモンドのようにキラッキラな目嬉しい表現ですね。どうしたらそんな表現が出てくるんだろうと思うんですけれども、いやでも、そんな姿を想像していただけたということで、ラジオなので、そうですね、声だけの表現にはなるんですけれども、いろいろと想像力を膨らませて楽しんでいただけたんだなと思うと、こちらまですごく嬉しいです。本当にありがとうございます。ということで、教えてあなたの打ち押し、皆さんご協力たくさんメッセージいただきましてありがとうございました。はい、ということで番組の3ヶ月間振り返ってきましたが、本当に毎週、そうですね、私の好きなこと、推し、お仕事をいろんなテーマでお届けしてきました。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。番組始まった当初は、そうですね、正直毎週聞いてくれる人なんているのかなってすごく不安に思っていた部分もたくさんありました。でも、リアルタイムで聞いてくださる皆さん、ハッシュタグうち推しも毎週本当にたくさんいただいて、何度かお話ししてるんですが、私はエゴサーチが大好きなので、自分の番組を聞きながら皆さんが、あ、ここでこういう風に思ってくれるんだとか、あ、ここでこういう風に驚いてくれるんだなってリアクションを見るのがすっごく楽しくて、毎回本当に大好きな時間になっていました。そして次回のテーマを発表すると、皆さんに、あ、これ聞きたかったとか、楽しみだなってワクワクしていただいたりとか、放送前毎週、今日はラジオを聞きながらこのスイーツを食べますとか教えてくださる方もたくさんいて、すっごく嬉しかったです。私がまさにそうで、私もすごくラジオが大好きで、ラジオにすごく救われてきたんですけど、自分が大好きなラジオ、楽しみなラジオがあると、その日ちょっと嫌なことがあったりしても、今日はラジオオンエアがあるから頑張ろうって思えたりとか、アイス買って帰ろうかなって、ラジオを聞きながらアイス食べようかなって思って、楽しみにお家に帰ったりとかするので、なんか、なんて言うんでしょう、未だにその逆の立場になっているっていうことがすっごく不思議で、ありがたくて幸せだなって本当に思っています。私自身ラジオが好きで、パーソナリティさんが好きなことだったり推してることを楽しそうにお話しされている声を聞くのがとっても大好きで、ラジオからこう趣味だったりとか、音楽の幅もすごく広がったし、たくさんの偶然の出会いがありました。この番組、偶然の出会いをテーマにしてきたんですけれども、私も皆さんに少しでも偶然の出会いをお届けできていたらとっても嬉しいです。ラジオのレギュラーも初めてで、 本当に不慣れな部分もあってたくさんご迷惑をおかけしてきましたが、プロデューサーのノビーさん、そして AD のミヤタンさん、本当にお世話になりました。お二人と一緒に番組が作れてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。この番組、推し、お仕事をテーマにしてきました。私自身、推しというものがあって、推している人がいているからこそ、推す側の気持ちも分かっていると、少なからず分かっていると自負しております。なので、皆さんが毎週楽しみにしていてくださったりとか、応援してくださったりとか、推しだって言ってもらえることが本当に嬉しく思っています。毎週お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。絶対にここで終わらせることなく、また成長して再びラジオから声をお届けできるように頑張りますので、その日まで待っていてくださるとすごく嬉しいです。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。3ヶ月間本当にありがとうございました。とっても幸せでした。おやすみなさい。